今日、特に後半ヨセフが、兄たちに、憎まれて、そして奴隷に売られてしまうという、もう兄たちに殺されそうになって、そして奴隷にされるという、辛い出来事を見てまいります。37章の前半の部分をお読みしてお祈りしたいと思います。37章の1節から11節を拝読いたします。創世記37章1節から11節。さて、ヤコブは父の帰流の地、カナンの地に住んでいた。これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時、兄たちと共に羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、父の妻ビルハの子らやジルパの子らと共にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を彼らの父に告げた。イスラエルは息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。ヨセフが年寄り子だったからである。それで彼はヨセフに綾織の長服を作ってやっていた。ヨセフの兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、穏やかに話すことができなかった。さて、ヨセフは夢を見て、それを兄たちに告げた。すると彼らは、ますます彼を憎むようになった。ヨセフは彼らに言った。私が見たこの夢について聞いてください。見ると、私たちは畑で束を作っていました。すると突然、私の束が起き上がり、まっすぐに立ちました。そしてなんと、兄さんたちの束が周りに来て、私の束を伏し拝んだのです。兄たちは彼に言った。お前が私たちを治める王になるというのか、私たちを支配するというのか。彼らは、夢や彼の言葉のことで、ますます彼を憎むようになった。再び、ヨセフは別の夢を見て、それを兄たちに話した。彼は、また夢を見ました。見ると、太陽と月と十一の星が私を伏し拝んでいました。と言った。ヨセフが、父や兄たちに話すと、父は彼を叱って言った。一体何なのだ、お前の見た夢は。私はお前の母さん、兄さんたちがお前のところに住み出て、地に伏してお前を拝むというのか。兄たちは彼を妬んだが、父はこのことを心に留めていた。御在天の父なる神様、あなたのご計画が夢を通して示され実現していく、そのことを私たちは知っています。しかし、ここに出た家族はまだそれを知る由もないところで、神様の御手が述べられていきます。私たちもまた明日のことがわかりませんが、神様の御手のうちにあることを覚えさせてください。そして苦難も主のご計画の中で益となることを知ることができますように導いてください。今日の御言葉に光をお与えくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日36章37章を見てまいります。前回ヤコブとエサブが 和解したことを見てまいりました。エサウは誘いますけども、ヤコブは、幼子やまた、家畜のことを考えてそれを固辞し、そして二人は別れます。しかし、この和解は保たれて、やがて父イサクが老い、そして死ぬ時に二人は共に父を葬ります。まあ、それと並行して、エサウ、エドムとも言われますけども、エサウの子孫について、ここに短くといっても、様々な題を重ねていくんですけども、歴史が記されています。エサウの子孫、エドム人は、もう随分後になって、400年以上経ってからですけども、イスラエルの民が大勢になって約束の地に入ろうとするときに邪魔をしました。イスラエルの民は奴隷の苦しみをし、そしてこの地に入っていくわけなんですけども、すでにエサウの子孫は、エドムの地、主が与えてくださった地で地方を占めて発展していました。神様は彼の子孫を祝福してくださったのです。まずそのことを見てまいりましょう。イサク、リベカの親通ともなったんですけども、エサウは両親の指導に従わずに、カナン人の二人の娘を妻とし、そしてさらに、それが父母の気に入らないのを知って、今度は親族、親族といっても、アブラハムのそばめハガルの子孫ですけども、イシュマエルの娘、バセマテをめとります。こうして子孫が増えていきます。ヤコブも多くの家畜を持っていました。カナンの地は荒野ではないんですけども、それほど牧草が豊かでもないので、かつてアブラハムとロトが豊かになって、この地で支えきれなくなった時に別れたように、別れることになりました。約束の地に戻されたのはヤコブの家族、そして、エサウは、譲ったというよりもより良い場所を見つけていったのでしょう。セイルの産地に住んで彼の領地となっていきます。9節以降数節を読みいたします。ここにエサウの系図が記されています。36章9節からですね。これはセイルの産地にいたエドム人の先祖エサウの系図である。エサウの子の名は次の通り。エサウの妻アダの子エリファズ。エサウの妻バセマテの子レウエル。エリファズの子はテマン、オマル、セフォ、ガダム、ケナズである。ティムナはエサウの子エリファズのそばめでエリファズにアマレクを産んだ。これらはエサウの妻アダの子である。レウエルの子はナハテ、ゼラフ、シャンマ、ミザで、これらはエサウの妻バセマテの子であった。ツブオンの娘 アナの娘であるエサウの妻オホリバマの子は次の通り、オホリバマはエサウにエウシとイラムとコラを産んだ。エサウの子で、市長は次の通り、エサウの長子エリファズの子では、市長テマン、市長オマル、市長セフォ、市長ケナズ、市長コラ、市長ガダム、市長アマレクである。これらはエドムの地にいるエリファズから出た市長でアダの子である。エサウの子、レーウェブの子では次の通り、市長ナハテ、市長ゼラフ、市長シャンマ、市長ミザ。これらはエドムの地にいるレーウェブから出た市長で、エサウの妻、バセマテの子である。エサウの妻、オホリバマの子では次の通り、市長エウシュ、市長ヤラム、市長コラである。これらはエサウの妻でアナの娘であるオホリバマから出た市長である。これらはエサウ、すなわちエドムの子で、彼らの市長である。こう見ていきますと、まあ、大勢の首長、つまり、それぞれ各地域を治める支配者と、なって、この、セールの産地を中心とした地域に、エサウの子孫は支配力を強めていきます。子供たちがみんな、独立して、それぞれの領地を持つようになったというのです。それは、ヤコブの子たちに比べると、雲泥の差と言いますか。三代目になってもまだ家族で70人、子だくさんではあったんですけども、一つの家に住んでいたというような状況でした。それに比べて、ヤコブの子孫はまだ切り打ちに住むものでしたけども、エサウはしっかりと辞書を締め、そしてその支配を子供が増えるに従って拡大していったわけです。アブラハムの子孫は大きな国民になるということが先にエサウの子孫によって実現しました。この中で気になる名前がいくつかあります。一つは、エリファズ、息子に生まれたアマレクです。このアマレクの子孫は、イスラエルに執拗に、敵対します。まずは、出エジプトをしたときにイスラエルを攻撃します。まあ、武器を持っていなかった、か弱い民だと思って、攻撃したんです。こうして、有力な部族として育っていきましたけども、こうして、エサウの子孫は、まあ、イスラエルと長年敵対し、そしてやがて途中で滅びていくんですけれども、しかし神様は、イサクの息子であるエサウに対して、このエドム人をですね、アブラハムの系類ということで、近い民として受け入れるように教えられました。申命記の23章、7節、8節。新命記23章7節8節を読みいたします。355ページですね。モーセを通して主は命じられます。 あなたはエドム人を忌み嫌ってはならない。これはあなたの兄弟だからである。エジプト人を忌み嫌ってはならない。あなたはその地で寄留者だったからである。彼らに生まれた子供たちは、三代目には主の集会に加わることができる。出エジプトに伴って、在留異国人として一緒にエジプトを脱出した者たちもいました。また、エサウの、子孫、モーセが起立したのは、レウエルのところですよね。40歳から80歳まで。そして、モーセの妻は、このレウエルの娘です。ということで、出エジプトを成し遂げたときに、レウエルとその家族は、祝福に、駆けつけてくれましたし、またモーセが、重責を一人で追っていたのを見て、アドバイスをしました。重荷を他のリーダーとなるべき方たちに委ねなさいと。そして、約束の地に近づいたときに、一緒に行動していた、それは、アラノを知ってるという意味でも助けられたんですけれども、故郷に帰るときに、一族の、息子、家族をですね、イスラエルに留めました。こうして、彼らは、イスラエルの民として、加わって、ずっと、神と共に歩んでいたんです。エドム人、オベデ・メレクとかですね、イスラエルの中にもしっかりと根付くエドム人もいたんです。イスラエルの民には、これから出エジプトに向けて、いろんな、部族が加わっていきますね。カナン人では、ヨシアの時代、ラハブが加わりましたね。また、遡っていくと、ユダの、子孫は、異邦人の、婿の妻、そして、ペレツが救い主の系類につながっていきます。そんな形で、神様は、アブラハム直系だけでなく、多くの、民も、主を恐れて加わっていくのを、許され、そして救い主の系類につながっていきます。神様は、イスラエルを選ばれましたけども、主を求める民ならば、加わることができるように様々な道を開いてくださり、それはやがてその垣根が取り払われて、全世界に福音が伝わっていく予兆となっていきます。私たちは、教会に、敵対していたり、また、他の宗教の、家に育ったり、他の宗教に仕えていた方でも、主を求めたら、その垣根を取り除いて、共に歩みたいと思います。教会には、元僧侶だった牧師も、いますし、元異端だった、牧師もいますし、そういう人もいっぱいいますし、仏教徒だった家から救い出された方たちも多いはずです。神様はすべての人を愛しておられることを覚えましょう。さて、では37章に入っていきましょう。先ほど、冒頭にお読みしましたように、 ヨセフは17歳の時、まあ、それまで愛する妻ラケルの息子としてこれまでも愛されてきたんですけれども、ラケルが出産、その次の子ベニヤミンを出産するときに命を落としたことで、ますますヤコブは自分の思いをヨセフに向けて行きます。まあ、もともと複雑な家庭になってしまったことで、本来だったらですね、ラケルとヤコブだけで平穏に家庭を築いたかもしれませんけども、ラバンの策略と主のご計画の中で愛される妻、愛されない妻がおり、そして、普通も子供がいたらですね、そばめをやる必要はないんですけども、子供を多く設けるという争いで二人のそばめができました。それは、大変複雑な家庭です。平等に愛するようにと聖書は教えてるんですけども、なかなかそうはできない中で、子供たちもそれぞれ傷ついていました。特にレアの息子たちは傷ついていたと思います。自分の母親が愛されないということで、幼い時から辛い目に遭ってきたと思います。そして、ラケルが亡くなったことで、ますますそれがエスカレートすることで、愛されない思いが募っていったんだと思います。それは、兄弟たちの間に不和をもたらしていました。ヨセフは年下です。すでに1人前になっていた兄たちに対抗意識を燃やしたでしょうけども、そして自分も同じように一人前になれると思ったんでしょうけども、父親がそれを許さなかったんですね。自分のそばに置いておきたいと、贅沢な服を着せ、そしてそばめらの元で育つということをしました。二節の最後に、ヨセフは彼らの悪い噂を彼らの父に告げたと。そうしなければいいのに、もう悔しい思いと幼さがあったんでしょうか。告げ口をして、本当に兄たちにとっては煙たい生意気な存在に取られていたに違いありません。さらにそれに追い打ちをかけるように、神様が示した夢ですけども、束をそれぞれ兄弟が持ち、そして自分の束に兄たちの束がひれ伏していると。次に見た夢は、太陽、月、そして11の星が自分を拝んでいると。このことはやがて成就いたしますけども、それは知るよしもありません。兄たちは怒ります。ヤコブもたまらずいさめますけれども、しかしヤコブもまた夢を示されて神様に励まされたものです。天のはしごの夢を見、そこで主が約束を与えてくださったことを大切なこととして覚えていたヤコブも、ヨセフがこの夢を見たという証言をしたときに、ここに神様のご計画があるのではないかと諌めつつも心に留めていました。そしてこのまま兄たちの 痛みと恨みが募っている状況で、一つの事件が起こります。12節以降です。兄たちはとあります。その後兄たちはシェケムで父の羊の群れを世話するために出かけていったと。もうヤコブは年を取っていましたので、羊飼いの仕事は息子たちが担っていましたけども、シェケム、それは先に争いがあった場所ですけど、ヤコブはこの地に辞書を買い取っていました。ですから、そこに買い取った場所に羊を飼ったり集めたり、していたのです。なかなか帰ってこないことを心配して、父は、兄息子たちを探して無事でいることを確かめて、クリオニとヨセフを使いに出します。あることですけども、兄たちが密かに抱いている敵、そのことは、もう自分の偏愛さえいけないと気がつかないヤコブは、それほど危険なことだとは思ってなかったはずです。おそらく父の前では兄たちは自制していたはずですから。しかし父の目のないとこで兄たちは悪いことを企みました。ヨセフは初めて遠出したのではないかと思いますけども、兄たちをシェケムで見つけられず、あちこち探しているときに通りがかりの人に、兄たちがドタン、これが22キロ北の水の多い場所、そこに行こうと言っていたということを聞いたという話を聞いて、さらに22キロドタンまで探しに行きます。遠くから来るヨセフも袖付きの長服で旅をしているなんてことはないでしょうから、もうあれヨセフだと気がついた兄たちはヨセフを先に見つけて殺そうと話し合います。殺して夢がどうなるかを見てやろうというのです。18節以降を読みいたします。兄たちは遠くにヨセフを見て、彼が近くに来る前に彼を殺そうと企んだ。彼らは互いに話し合った。見ろ、夢見る者がやってきた。さあ、今こそあいつを殺し、どこかの穴の一つにでも投げ込んでしまおう。そうして、凶暴な獣が食い殺したと言おう。あいつの夢がどうなるかを見ようではないか。父の見ていないところで、これまでの思いが募って、このような悪い相談をしてしまうことになりました。その時に、ルベンがいさめます。21節から22節を読みいたします。しかしルベンはこれを聞き、彼らの手から彼を救い出そうとして、あの子を撃ち殺すのはやめようと言った。またルベンは言った。弟の血を流してはいけない。弟を荒野のこの穴に投げ込みなさい。手を下してはいけない。これはヨセフを彼らの手から救い出し、父のもとに返すためであったと。まあこれもありがちなことであるかなと思いますけど、ルベンは長男なんですね。他に子供がいないときは、 親の愛を独り占めしたという経験があります。また、愛されない妻から生まれたにしても、ともかく長男なんですから、ずっと、比較的可愛がられて、自分は愛されないという痛みは、少し少なかったんだと思います。そして、小さい時に母親をが悲しんでるのを見て、恋なすびの事件でですね、見つけた恋なすびを母のところに持っていくなど優しい思いがある子ですから、このヨセフに対しても憎みきれないというところがあったんだと思います。そして長男の権威を持って止めます。そしてでも恨みを晴らすためにヨセフをみんなで服を剥ぎ取って穴の中に投げ込みました。そこに水がなかったのでヨセフは無事でした。水があったら溺れてたかもしれませんね。で、一安心したのか、この長男ルベンは爪が甘いんですね。誘惑に弱かったりもしましたけども。留守にしてしまった間に、目を上げてみると、食事中ですね。イシュマエル人の大将が、ギルアデからやってきていたとあります。エジプトに香料を売るキャラバンですね。ユダは、このルベンがいない間に本当に殺してしまわないかという心配もあったんでしょう。しかし、ルベンが言ったように止めることはできなかった。自分も。また兄たちの思いもそれぞれ交錯していたと思いますから。で、彼らが納得できる方法は、奴隷に売ることではないかと。そう考えて提案しました。弟、肉親を手にかけることはやはり両親がうずきます。ですから、妥協案として、27節。さあ、ヨセフをイシュマル人に売ろうと。我々が手をかけてはいけない。あいつは我々の弟、我々の肉親なのだから。この説得を兄弟たちは聞き入れて、ヨセフは売られ、そしてエジプトに連れて行かれます。ルベンは帰ってきましたけども、もうヨセフは売られてしまった後です。で、彼の両親もちょっと弱いところがあって、このことをちゃんと父親に報告すればいいんですけど、報告はできませんでした。そして、猛獣に襲われたということを偽装工作する仲間に入って、この出来事は、父には告げないまま秘密にしておきました。長服を引き裂いて、そして、親木の血に浸し、見つけましたと父のところに持って行って、ヨセフに会ったことは、言いませんでした。父ヤコブは、愛する息子を、失ったと、信じ込んで、34節に、ヤコブは自分の衣を引き裂き、荒布を腰にまとい、何日もその子のために嘆き悲しんだと。彼の息子、娘たちが皆来て父を慰めたが、彼は慰めるのを拒んでいった。私は嘆き悲しみながら我が子のところに黄泉に下っていきたい。こうして父はヨセフのために泣いた。忘れてくれれば、 兄たちも納得して慰められたかもしれませんけども、結果は惨々たるものでした。いつまでも泣き晴らして、そしてもう死んだ方がいいと嘆き悲しむこの父親の姿を見ると、彼らの心は晴れません。ますます重荷を抱えてしまいます。どうしたら父に愛されるんだろうかと彼らはがっかりします。そんな重たい家族の状況がずっと続きます。36節、あのミディアン人たちはエジプトでファラオの帝臣侍従長ポティファルにヨセフを売ったとあります。ヨセフは身なりはもう剥がれたんですけども、彼の育ちの良いのを見て高貴な家の奴隷とされて行き、これがやがてヨセフが挙げられる伏線となっていきます。これらの悲劇が起こるのに、さまざまな悲劇が起こらないように防ぐ術があったのですけれども、悪いことに悪いことが重なってこういう結果になってしまいました。父ヤコブが偏愛しなかったら、またこの偏愛の愚かさに気がつけばということがあります。そして父に愛されない息子たちはこの悲しみを恨みに変えてしまいました。母レアは愛されない悲しみを主に向けて慰めて主を賛美するものとされました。しかし息子たちはそれができませんでした。また甘やかされて育ったヨセフは未熟で兄たちのことに配慮できませんでした。これらが度重なって悲劇になってゆきます。それは私たちの時代にありましても、罪によって起こる悲惨が悪いことが悪いことを呼んで悲劇になっていく、そういうことが避けられない世の中にあります。神の選びの民でさえそうでした。しかしこの罪のつらい結果を通して神様は救いをもたらそうと計画しておられました。ローマ人の手紙の8章28節にある通りです。またそのことの実例として創世記の50章20節にこう明かしされています。創世記50章20節をお読みいたします。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方もあなた方の子供たちも養いましょう。このようにヨセフは彼らを安心させ優しく語りかけた。イエス様はこのように死から蘇って弟子たちを、そして多くの人を慰めてくださいます。私たちもこの神様の不思議な取り扱いと、そして最善の導きの中にあることを覚えて、平和の福音を携えて歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの不思議な導きがこの悲惨な家族にも向けられていることを覚えます。同じように私たちの家庭や生涯にも あなたの最善があることを覚えさせてください。そしてあなたに信頼することを学ばせてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。